40節から48節をお読みいたします。それで主の怒りは御民に向かって燃え上がり、主はご自分の譲りの民を忌み嫌われた。主は彼らを国々の手に渡されたので、彼らを憎む者たちが彼らを支配した。敵どもが彼らを虐げたので、彼らは征服され敵の手に下った。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは相はかって逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みに従って彼らを憐れまれた。彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにしてくださった。私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために、褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで民は皆アーメンと言え、ハレルヤ。
この106編は、ハレルヤ、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでという言葉で始まって長い長い詩です。そしてその長い詩の中で、イスラエルの先祖たち、エジプトを出た時から、カナンの地に入ってから王国を形成するまでの間のさまざまな罪をずっと並べてですね、これでもかこれでもかというほどイスラエルの先祖たちが罪を犯したことを言って、そして今読んでいただきました40節で、それで主の怒りは御民に向かって燃え上がり、主はご自分の譲りの民を忌み嫌われたと来るんですね。そして、主は彼らを国々の手に渡されたので、彼らは憎む者たちが彼らを支配した。そして43節を見ると、主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは相はかって逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。神様は怒ってさまざまな苦難を与えられたんですけども、それで悔い改めるかというと、その苦難の中から救い出されてそれで悔い改めるかというと、とても そんなふうには悔い改めなくて、また罪を犯し神を無視するような生活に戻っていったというんですね。で、本当に神様はイスラエルの人々の罪を怒ってらっしゃったんですね。で、この詩篇の106編がこういうふうに言うのは、昔の人のことを言ってんじゃなくて、実は自分たちのことを、昔の人に例えて言ってるんですね。自分たちは今本当に神様前に罪を犯して、ずっと逆らってきて、今バビロンに捕囚になって本当にもう辛い日々を送っているんですということをこう告白してるんですね。で、44節を見ますと、それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに身を留められた。今日ここの箇所44節と45節に注目したいと思うんですけれども、それでも 彼らの叫びを聞いたとき、死は彼らの苦しみに目を止められた。そんなに歯向かって言うこと聞かない人々だったんだけども、それでも彼らが苦しんで叫ぶときに神様はその叫びを聞かれた。そしてその苦しみに身を止められた。そして45節、主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みに従って彼らを憐れまれた。本当に憐れみの心を示されたんですね。で、46節、彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにしてくださった。ここに神様のすごいこの憐れみのね、気持ちが表れていると思うんですね。実は45節の彼らを憐れまれたっていうこの言葉、この翻訳はですね、かなり異訳でして、他の翻訳を読むと食いられたとか慰められたとかいう翻訳もあるんですけども、まあ、訳その文字通りの訳ではなくて、かなりこの意味を考えた訳なんですけども、この文脈にはですね、この憐れまれたという言葉が一番合うように思うんですね。で、神様は本当に憐れみの神様です。そしてその一人子のイエス・キリストも本当にこの憐れみの方であったと思います。もう憐れみに満ち溢れておられたと思うんですね。で、この憐れみという言葉なんですけども、憐れみというのはどういう意味でしょうか。まず第一にですね、憐れみはかわいそうに思うことです。新約聖書のルカの福音書にですね、良きサマリア人の例えというのがありましてですね、ある人が道を歩いていたところ、強盗に襲われて、持ち物をみんな取られ、そして叩きのめされて、もう半殺しにされてですね、そこに倒れていたっていうんですね。で、その横を通った、サマリア地方の出身のサマリア人がですね、かわいそうに思って彼を解放し、そしてロバに乗せ宿屋まで送り届けたって、そういう話があるんですけども、その強盗に襲われた人を見てかわいそうに思った、これがですね、憐れみの一番基本的な感情というか気持ちというかなんですね。で、神様はこのイスラエルの人々の苦しみに身を止められた。その苦しみを見てですね、ああかわいそうだと思われたんですね。で、イエス・キリストもそのいろいろな働きをされましたけども、もう全ての働きがですね、この憐れみというかかわいそうに思われたその気持ちから出てるんですね。例えば雷病の人がやってきて、どうか癒してくださいと言ったときに、イエスは深く憐れみ、そして手を伸ばして彼に触り癒された。その時に私の心だ、清くなれと言われたんですけど、この私の心だっていうのがもうこのかわいそうだという気持ちで溢れている、憐れみの気持ちで溢れている、その心をこの癒しという形で表すんだ、この今癒すのはその私のその気持ちなんだというふうにおっしゃってるんですね。他のいろんな病人を癒されましたけども、どの時にもですね、イエスは深く憐れみというふうに書かれてあるんです。で、特にですね、この イエス・キリストの憐れみの気持ちが一番よく表れているのは、ある一人のやもめの人の一人息子が死んで、その葬儀の列に出会った時です。やもめですから夫を亡くして、そして一人息子が死んだということは、もう他に子供がいないんですね。そのもう家族誰もいなくなってしまった、そしてその一人息子の葬儀の、まあ、世話をしているというか葬儀を行っているそのやもめの人に対して、本当に深く哀れんで泣かなくてもよいと言われた。そしてその一人息子を生き返らせられたんですね。まあ、そんなふうにイエス・キリストがこのいろんな人を癒されたり、歩けない人を歩かせられたり、目の見えない人に目が見えるようにされたりしたのはですね、ご自分の力を示すためではなくて、やはりこの本当にかわいそうに思われて、もうその哀れみの気持ちがあふれてきて、そういうことをされたんだなと思いますね。またイエス・キリストがその働きをこう広げていかれた。12人の弟子たちを選んで、2人ずついろんな町々村々に使わされた。そういうことをされた理由がですね、イエスは群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てていたからである。人々が本当に弱り果てていた、羊飼いのいない羊のようであった。それを見て、ああこの人々を助けなきゃいけないと思われて、弟子たちを使わせてその働きを広げられたんですね。まあそれはもう神様のご計画でしたけども、そして神様のご計画、神様のこの何ていうか目的でしたけども、でもその実際にそのことをされた時には本当に人々を見てかわいそうな哀れんでですね、本当に助けたいと思われたんですね。まあそんなふうにこのイエス・キリストの思いもこの哀れみから出ていました。でもそういう苦しんでる人を見てかわいそうだと思う、その気持ちだけではないんですね。この44節のところで、詩篇106編の44節のところで、それでも彼らの叫びを聞いたとき、このそれでもっていう言葉ですね。彼らの叫びを聞いたでかわいそうに思われただけじゃないんですね。それでもっていうのがついてくるんです。それでもとは何かというと、彼らが神様の言うことを聞かずにずっと反抗し続けてきた。もともと神様によってこの選ばれてエジプトから連れて救い出されて、そしてカナンの地という今のパレスチナを与えられて、もう何もかも備えてもらったのに、その神様を忘れ、そして神様が預言者を使わせて、注意されたら、もうその本当に預言者に反発して預言者を殺してしまうというような、そんな人々、全く神様の言うことを聞かない人々、全く従わない人々だったのにですね、そして神様が怒られたのは本当だと思いますね。神様は愛の神様だから、聖書には怒ったと書いてあるけども、本当は怒っておられなくて、そういうパフォーマンスだけだったと思う人もあるかもしれませんけども、やっぱり神様は罪に対してはやはり本当に怒られる神様なんですね。清い神様は汚れたこと、間違ったこと、曲がったことを許すことはできないんですね。それでその本当に罪というものに対しては怒りを覚えられるんですね。 でも怒りを覚えられてもそれでもなんです。それでも彼の叫びを聞いたときに、彼の苦しみに目を留められたんですね。そして憐れまれたんです。そういうこのそれでもの憐れみ、このそれでもの憐れみをですね、イエス様はある例えで話していらっしゃいます。ある王様の家来がですね、王様から1万タラントの、 この借金をしていた。1万タラントというと、もう膨大な何千億円というような膨大な額ですけれども、まあ、王様の偉いしもべで、もう借金も膨大だったんでしょうね。ものすごい借金をしてたんですね。でその借金を返せなかった。多分もう浪費して、もう贅沢して遊びほうけて、借金を返せなかったんでしょう。その借金を王様が返せと、返すことができないのなら自分の持ち物を全部売り払って、そして自分の妻や子供たちをこの奴隷に出して、それでもう返せるだけ返せとこう言ったんですね。その時にそのしもべが、どうか王様待ってください、なんとか返しますから、どうか助けてください、もうそんな子供や妻を奴隷に出すなんて、そんなことはもうとても耐えられませんと頼んだ時に、その王様はかわいそうに思ってその借金を免除してやったと、待ってやったんじゃないんです、その借金を全部免除してやったと。すごいこの心の大きな王様ですね、免除してやったとあるんですね。その時にね、その免除してやったという言葉の前に、その王様はこのかわいそうに思って彼の借金を免除してやったとあるんですね。そこでこのかわいそうに思ってって出てくるんです。でもそのしもべは絶対返しますって言って、絶対返すから返してくださいと言って借りた借金を踏み倒してしまったんですからね、すごいこの王様を裏切ったしもべですよね。そのしもべの借金を全部免除してやるという、これはそれでもの憐れみなんですね。もう一つイエスキリストがこのそれでもの憐れみをある例えで話していらっしゃるんです。放蕩息子の例えです。まあ、裕福な家に二人の息子がいて、まあ、いい楽しく過ごしていたんですね。ところが弟の方がお父さんに向かって、私の相続分を全部今全部渡してくれと、そして私はこの家から出ていくからと、まあ、お父さんに育ててもらった感謝もなく、また多分もうすぐ可愛がってもらったんだと思うんですね。そういう記憶もそういう恩もですね、全くなくプイッと出ていったんですね。そしてその相続財産の半分ですから、もう膨大なお金をですね、湯水のように使ってしまいました。まあ、酒と女と博打と、でしょうね。で湯水のように使ってしまって、そして使い果たしてしまった。その時に飢饉がやってきて、食べていくことができなくなってしまいました。そこでその弟はそうだ、家に帰ろうと、家に帰れば食べるものぐらいはある、まあ、子供としてもう帰ることはできないけれども、雇い人の一人にしてもらおうと言ってですね、家に帰ったんですね。でその家に近づいた時にですね、 まだ家から遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱いて口づけして、そして家に迎え入れたってあるんですね。かわいそうに思って駆け寄ってと、このかわいそうに思ってもですね、本当に、恩知らずな息子ですよね。今までやってきた、かわいがってきたことも全部忘れて、そのお金を全部使い果たしてしまった息子にもかかわらずですね、それでもですね、父親はかわいそうに思って憐れんで迎え入れたんですね。で、この父親は神様のことを例えているんですね。神様が私たちを迎え入れられるそのお気持ちというのは、本当に放蕩無足だけども、それでもかわいそうだから助けてやろう、もう全く言うことの聞かない息子だけども、かわいそうだから憐れんで助けてあげる、そういう神様の気持ちなんですね。で、旧約聖書まではそこまででした。ところがですね、新約聖書になって、それを超えるような神様の憐れみの気持ちがですね、イエス・キリストによって示されたんです。どんな憐れみか、それでも以上の憐れみなんですね。自分を殺すような人に対する憐れみなんです。いや、殺すような人どころか、自分を殺した人に対する憐れみなんですね。パウロはコリント人への第二の手紙の4章の一節で、こういうふうに言っています。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、落胆することがありません。またテモテへの第一の手紙の1章の13節でこういうふうに言っています。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことになったので、憐れみを受けました。パウロはクリスチャンたちを迫害したことで有名ですね。いろんな家で集まっていたんですけども、もうあっち行って、その集会を見つけては逮捕し、そして首謀者を殺し、多くの集会を潰して、本当に初期のクリスチャンたちを一番迫害した人でした。で、イエス・キリストが十字架につけられた時にはパウロはエルサレムにいませんでした。ですからイエス・キリストの十字架はパウロは見ていないんです。しかし、もしパウロがエルサレムにいたとしたらですね、十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいた人の一人だったと思います。いや、そんな下っ端じゃなかったと思いますね。その、イエス・キリストをどうやって殺そうかと相談した祭司長や律法学者たち、その中に入ってたと思いますね。その中の一番若い急進的なリーダーだったかもしれません。そこにはいなかったので、たまたまイエス・キリストを殺す人にはならなかったんですけども、でも、もうほとんど違いはないですよね。イエス・キリストは本当にパウロによって殺されたと言ってもいいと思うんですね。そのイエス・キリストを殺したパウロがですね、救われて、そしてキリストのことを多くの人々に伝える使徒として任命されて、今使徒として働いているんですね。で、これをパウロは憐れみと呼んでいるんです。これはそれでも超える憐れみですね。自分を殺す人に対する憐れみですね。そして、パウロは言います。イエス・キリストは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です。本当にその憎むべき罪人 を救うためにイエス・キリストは来られた。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためです。同じようにですね、イエス・キリストの憐れみを受けて救われる人のためにですね、自分はまあその一つのもう一番最初の礼になったと、洗礼になったと、私が一つのモデルになって、こんなふうにキリストは憐れんでくださるんだ、こんな悪い人間、キリストを殺した人間をこんなに憐れんでくださるんだ、それは神様の憐れみだ、神様は本当に憐れみの神様で、こんなものを憐れんでくださったんだ、私はモデルだ。同じようにどんな罪深い人間も、どんなに神様に反抗してきた人間も、必ず神様の憐れみを受けて救われることができるんだとパウロは言うんですね。本当に神様は憐れみの神様です。イエス・キリストはその憐れみを私たちに示してくださいました。この憐れみに感謝しましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に主が憐れみの神様であることを感謝いたします。憐れみによって私たちは救われました。どうぞいつも憐れみに感謝し、また他の人もどんなに神様に反抗している人であっても、その憐れみは救う力があるということを本当に知って伝えることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。